FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っている番組です。今日は静岡県防衛協会副会長で中西部支部長の井草忠夫さんにお越しいただきました。井草さん、おはようございます。
よろしくどうぞ。井草でございます。
静岡県防衛協会という紹介の仕方をいたしました。
はい、
静岡県を防衛している方たちですか？
漢字はそう書くんですけどね、はい、もっと分かりやすくて、あの防衛省の防衛という字ですから、うん、当然その後ろにいます、あの自衛隊を介して国を守ってる彼らの応援団だと思ってください。
はあ、はい、自衛隊の方たちの活動を
支えると。
支える？
はい。
どんな風に？
例えば広報、あの自衛隊こんなことやってますよって方を、多くの方に分かってもらったり、自衛隊に入りたいという若者を自衛隊に入るにはどうしたらいいんだよってことを導いてあげたりということで、人手が必要なところを僕らがその使ってやらせていただくと。
は、時々ね、自衛隊の皆さんがその音楽のコンサートやったりとか、はい、あるいはお祭りがあって、はい、いろんな出店もあったりとか、みんなでカレーが食べれたりとか、はいはい、
その費用というのはどっから出るんでしょうって言った時に、うん、国には予算がございませんので、例えばグランシップというところを借りて音楽祭をやります、はい、あそこの使用料とても高いんですよねということを考えていただいた時、そういうものを、皆さんで寄付で集めてここで自衛隊をやってもらって、うん、多くの方に知ってもらおうじゃんっていう、静岡弁で言うとじゃんが出ちゃいましたけど、そういうあの意気込みで皆さんの あの息を集めるのが仕事ですね。一つ、
じゃああれは自衛隊が自分たちの PR とか自衛隊員募集のために自分たちの予算でやってることではなかったんですか？
はい、ですから特別なことをやる場合は国からは予算出ませんので地元で調達すると。
はあ、これはそれじゃあ静岡県ってついてるってことは全国つつ裏裏にあるんですか？
はい、各おのおのの県に全てございます。
はあ、はい、まあ、その中で静岡県防衛協会の副会長と中西部支部長ってことは県内いくつかに分かれてます？
安倍川を、静岡安倍川がありますけどね、はい、東にあの富士川がございます、
はい、
富士川を境に東が東部支部、うん、それから富士川から浜松までの県境が、中西部支部。
広い、はい、じゃ あの浜松の航空自衛隊でしょうなんかもあったりしますけど、
はい、年間で浜松の基地には 4,5 回行ってますね。
うわ、そういう時にはじゃあもう井草さんたちがお手伝いに行って、はい、それはもう、はい、まあ、経済的にも人気的にもってことですか？
あのやれることは僕らであのやらせてもらっております。
はい、これどんな方たちがお仲間にいらっしゃるんでしょう？
普通の方です。
民間人ってことですね。
はい、気持ちのある方です。はい、というのはただでやれるんじゃなくて、もう一度言いますと、自分のお金を差し出して、うん、自衛隊さん使ってください、うん、自分 の, あの労力を出して大勢の方に理解してくださいっていう、お金と、うん、体力使ってる、うん、のがあの活動ですので。
はあ、井草さんは自分が自衛隊員になろうということではなくて、は
い、体力的に多分全然ついていけないと思います。
相当ハードル高いですもんね。
高いです
なるためにはね、
はい、ただ私があのなりたいとは思いました、もちろん、
うんうん、
そういうあの意思は持ちましたけど、私がそう思った時はもう26歳でしたので、その時には自衛官にはなれない年齢だったんです。
うーん、今すごくはっきりといつっていうことがあったようですが、はい、何かございましたか？
昭和の、49年7月7日、うん、それがですね、私26歳の時だったんですが、
はい、
静岡地方であの大雨が降りました。あの名前が七夕豪雨という、
まあこれは本当に静岡にとっては未曽有の大災害となる水害でしたよね。
そうです。その時に私のうちはあの瀬名川という清水と静岡の境ぐらいのところで、ちょうどですね、胸の上、首ぐらい、私の背の首ぐらいのところまでお水が出てまして、3日3晩引かなかったですね。
大変な思いなさいましたね、
は
い、
電気は来ません、水道は来ません、ガスはプロパンだったんですけど隣の、ご主人様に止めていただいたんで、危険はなかったんですけど生活ができないんでという時に、うん、東名高速道路が本当にすぐそばだったもんですから、うん、その、高速道路の上に、34連隊という板妻の、自衛官の人たちがおいでいただいて、あ、
これは静岡にとてもね縁の深い方たちですよね、はい、
炊き出しという本当に大きな釜で1メートルぐらいのお釜でご飯を炊き、味噌汁を炊き、たくあんを切っていただいたおにぎりを3日3晩食べさせていただいたと、もうこんだけのことをしてもらうとね何かし返さなきゃいかんというのがきっかけだったんですけど、その時に自衛隊になるという選択肢は先ほど言ったように年齢的にもなかったですね、うん、
それでそれじゃあせめてその活動をサポートする側にと、
はい、
うわ気持ちをちゃんと返すという男気も感じますが
やっぱ3日間ただ飯食ったら返さにはいかんでしょ
う。そうですか、まあ、今ね非常にそういう自衛隊の方たちに出て行っていただかなければならないような災害が多くなっている時代で、はい、でそういうところでやっぱり小さなお子さんたちが海外しくやってくださる自衛隊の皆さんの心に触れて、はい、お手紙を出したりとか、ね、交流があったりとか、
はい、
で大きくなったら私も僕も、はい、ああいう風になるんだって言ったりって話はよく聞きますよね、は
い、そうですね。ですから、ちょうどつい先頃3月11日が過ぎましたが、
はい、
何年前でしたっけ、もう9年でしたっけ、
そうですね9年前になります、ね、
その時にありました、未曽有の大災害と言ってもいいと思いますけど、うん、あんなにすごいことが起きちゃうんだねと、
うん、
彼らはチリ地震の時に津波を3メートルの津波を経験した人たちが、うん、それの何倍も大きなものが来ちゃったという大きな災害だったんですけど、それも一箇所ではなくて本当に広い地域
で、はい、
東京千葉からそれこそ青森までその長い間の被害があったと。もちろん消防の方、地元の消防団の方、警察の方、皆さん活躍していただきましたが、なんと合計で約10万人の自衛官がその間最後まで彼らを支えるように動いていただいたんです。
本当に大変な中、寒かったり雨も雪も降ったりという中、はい、もうどこから手をつけていいかわからないような中、
はいはい、
本当にやってくださいましたよね。
中には女性自衛官もいましてね、
うん、
女性自衛官がやる仕事はねお風呂場にやるんですよ、
うん、
ビニールプールみたいなのでかいのに、はいはい、お湯を入れましてね、うん、地元の方どうぞってやるんですが、彼女たちはそのお風呂に50日間入れないんです。
あ、聞いたことあります。あれだけいろんなことやってくれてるのに、はい、自分たちはそれを使わないしご飯も食べないって、
はい、髪の毛がね凍ったみたいにベタベタになってきちゃって汗とほこりで、それでも洗えないと、
うん、
自衛官はそれが仕事なんです、
申し訳ないです。手がなんか合わさっちゃいますね、尊い作業。
なんか彼らに僕らがしてあげられることはないかなって思った時、その時にね、なんと自衛官が被害そののために救助のために行ってんのにもかかわらず、はいはい、自分たちも被害者になっちゃうんです。
ほう。
一番多くはまず精神的なショックがあって、
あれはなると思いますよね、はい、その現場に入ってその
中で70人80人以上の方がね、実は俗にもう自閉症のようにもう表の方だと話したくない
PTSD とかショックを受けてしまって心に傷を負って、
はい、
よくねアメリカ兵がいろんな
ベトナムであったの有名でしたよ ね、
イランとかイラクの時にもそういうことがあるって聞きますけど、全くその戦場のようなありさまになってるってことですね、
はい、さっきの女性だ にしてもね、ごめんなさい、
うん、
お風呂を目の前で入りたいお風呂に入れないというようなことがね、
あ、そうか、そうですよね、
ストレスだと思います。
そうですよね。
ましてそれも生きた方を見てる部署はいいです、
うん、
亡くなった方を瓦礫の中に掘り起こして遺族のために届ける、うん、最初のうちは綺麗なんですけどだんだん腐敗してきます、うんうん、でもそれをやり続けたのが彼らだったんでね、
うん、
それを見続けるとやはり精神状態が普通ではないと思います、
はい、じゃあそういう方たちも大勢井草さんはお会いになってらっしゃる。
実はねその静岡に 俗に転属という形で保養って言ったら言葉悪いんだけど、もちろん自衛隊の仕事やらなければ彼らも給料もらえませんのでやるんですけど、全然この気の楽なところへ来てもらって、癒していただいてまた元に戻れるようにということで、地元に来る方たちをやっぱ励ますことはしました。だからして一緒に酒飲もうかってわけにはいかないんでね、これただ大変だったねのねぎらいの言葉の一つはかけたいなと必ず思ってましたね。
じゃあそれで救われた方たち多かったんでしょうね。
となれば良いなと思っておりますけどね、私どものやることなんか本当の一部だとは思いますが、彼らにとってそれが普通のことになれば嬉しいなと思ってますけどね。
どうしてもね、やってもらって当然みたいな意識の方もいらっしゃいますし ね、
そうですよね。
もっとなんでやってくれないみたいなこう、言葉をねどうしてもかけちゃう、その場にそういう気持ちになっちゃう方もいらっしゃるって聞きますしね、そうですね。その中で本当によくやってくれてありがとうという言葉がどれほど救われるかってことですね。
よく舞台がいろんな仕事終わって帰るときに、この前もあったんですけど、小学生たちが、手を振ってくれる、私これだけでね今ね涙出て
る、そうですよね。
やっぱねそれが自衛官にとって一番嬉しいかもしれない。
あれだってあれだけのことをお前できるかって言われたらとてもじゃない、
そうです、
できないことをやってくれてますもんね、そうですね。私たちは感謝の心を忘れちゃいけませんけど、それを私たちの代わりにも代表してやってくれているのが静岡県防衛協会ということが分かってまいりました。このね優しい心根のイムサさんがどんな子供時代だったのかっていうところを次は伺わせてください。
はい、ありがとうございます。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防衛協会副会長で中西部支部長のイムサ忠夫さんにお話を伺っています。イムサさん、高石智也とナターシャセブンの街をリクエストしていただきまして、これはお得意の曲ですか？
大好きな曲ですね。
静岡生まれでいらっしゃって、小さい頃のお話が ね、少しいただいたんですけど、自分でラジオ作っちゃったりとか、
小学生の時からそういうのが大好きで、昔カーテンレールが針金な時代があったんですけど、その針金をアンテナとしまして、ゲルマンジウムラジオという
手作りで
宝石ですよね、それを最初に作りまして、その次には今度は真空管で3球とか3個使うと3球って言うんですけどね、5球スーパーとかというラジオを使って、実は進駐軍放送を聞いてました。
お好きだったモダンな方だったんですね、小学校の頃から
をこう聞いてなんとか英語が喋れるようになるんじゃないかと錯覚をしておりまして、
すごいな、これはじゃあ極東放送をそれで受信できてたってことですか？
はい、そういうことです。
へー、で随分そういうモダンなところもあるかと思いきや、その同じ小学校時代に小学校で郷土研究部があった？
ありました。っていうのはね、たまたまですけど、昭和39年に東京オリンピック、今の今年の2020ではなくて前回の東京オリンピックが昭和でいうと39年にあったんですが、それのためにトロ遺跡が、もうその前に発見されてたんですけど、そこに東名高速道路が通るよとということで、整備っていうかもう一回ちゃんと何が何だってことを分かるようにして、で高速道路を通すところは通しするしかないからという形の工事があった時に、気持ちのあるいらっしゃいみたいなのがあって、
子供たちにも、
そうですそうです、で郷土研究部の人たちも、それの、もう一回発掘の調査のお手伝いに参上したり、
で何か発掘できたんですか、覚えてます？
はい、木の端っこがありましてね、これっていつのものっていうのがとっても興味があって、そしたら船のこうへさきみたいな、そんなようなもんではないのかなっていうふうに学芸員の方には言われましたけど、それ宝物でずっと取ってたんですけどね、引っ越しを何回かした間に船ですからどっか行っちゃいましたね
流れてっちゃった、
はい、
あ、持ってていいよって言ってもらえたんですか、
っていうぐらいにいろんなものがもうゴロゴロ出てきましたね。
あそこはね、遺跡としてはここって決まってたわけじゃなくて、安倍川の氾濫のたびに移動してたって言いますから、
地区っていう形でしたからね、本当広かったんですよ。なのでそんなことをやらせてもらったりしました、
何にでも興味のあるお子さんだったんです ね。で
ラジオを作るのに新静岡センターのそばに、
新静岡センターっていうと今のセノバですね。
そうです、その新静岡センターがまだできる前の時代ぐらいの音だったんですが、実は お堀とこうすぐ横に細い道があるんですけど、はい、瀬の間の前の
ありますね、お堀沿いに細い道
が、あそこに電車が走ってたんです、
はあ、
瀬の間のところから出まして、うん、その道を通りまして市役所の前通って中町行って、うん、本通りに入りまして、うん、清水銀行さんに今なってるところを曲がって茶町の方ずっと行って、
え、あっちまで行ったんですか？
安西まで行ってたんです。
長いですね結構、
はい、で始発はその、松坂屋さんの裏のところから始まってるんです、
ね、チンチン電車が、うん、路面電車が通って、
そうです、その時にその、今言ったお堀のところに、うん、岩崎ラジオという、うん、先ほど言ったラジオの、パーツを売ってるお店がありました。
あ、もうじゃあ男の人にとっては聖地ですね、は
い、そうですそうですあのまとめてこうどさっと買えませんので、うん、小遣いを貯めて、真空管1本買うなんてことをやってた時代だったですね、ですからその、ラジオもあれだったんですけど、うん、その電車が通ってる時代、小学校時代からそんなとこ行ってましたね、
うん、へー、じゃあもう町の歴史もすっかり体に入ってますね。
でもあれですよ、その静岡市っていうのはもうとってもいい町なんだけどね、うん、何がっていうとね、歴史をそのまんま、ね、残しておけるところがいっぱいあるんですよね、
うん、
まあ、今あの自慢していいよっていうのはお堀の中にお城が3個もあったなんて、
あ、今ね発掘の結果が出て私たちの知るところになりましたけれど、はいはい、天守閣の後ですね、
浜松みたいにお城がここちゃんと掛けがないようにこうなってはいないんですけど、歴史的にすごくあの面白いものがそこにあるんだよっていうことの方が私は興味があるところでしたね。
なるほどね、生きている、歴史がまだ生き生きと生きている町ってことですね。です
やはりあのそんな町が静岡だよっていう、その静岡の良さをね、ぜひ一人でも多くの方に分かってもらいたいなとは思いますよね。
で、あのそういう工業系のことも好きだったっていうこともあってか、今は科学技術高校になりましたが、静岡工業高校にいらっしゃって、は
い、じ
ゃ
あ電子科というところに入ってまして、
もうですからすっかりそっち行かれるのかと思ったら、高校時代は指揮、
はい、
指揮ってあの、
はい、
コンダクターですよね、
はい、全国大会の2位になりまして
あらすごい、はい、そうか、あの極東放送フェン聞いてジャズがお好きっていうくらいだから、はい、音楽もものすごく好きなんですね。
そうです。でオーケストラが好きだったんで、うん、チャイコスキーという、
ジャズ行かないでそっちなんですね。
いやそっちも好きなんですよ、はい、そっちはそっち、こっちはこっちでね、うんうん、やっぱりあの甘いものを食べてると辛いのも食べたくなるんじゃないですかないですか？
あります。
おせんべいと羊羹みたいな形
あります。
っていうところで、うん、両方とも好きだったですね。
え、それ何ですか、全国大会で静岡工業の、
はい、音楽部が、うん、2位になりました。
すごい成績ですね、はい、これは、は
い、今あのもうない学校でしたけど、うん、亡くなる直前に90周年 の, その記念のアルバムみたいのを作ってくれたんですけど、はい、うん、なんと私の時のそれが載ってるましてね、うん、ありがたかったですね、
皆さんにとってももうそれは忘れられない思い出です ね、 そ, うですね。その時は何の曲を演奏なさったんでしょうか？
それこそチャイコスキーが好きだったんですけど、もうちょっとねその3年後だったもんですからね、シチリア島の夕べの祈りという
なんかマニアックそうな曲ですね、
はい、とってもあの綺麗な曲だったんですけどね、で綺麗なんだけどどんちゃんどんちゃんする曲なんだけど、
あ、はい、
まあ、っていうようなあのドラマティックな曲を選んで、
うん、
で編曲もオーケストラのスコアから自分たちのバンドにその落とし込み、あのこれは何々やるという編曲をやるのもやりましたので、
本格的じゃないですか、はい、普通はねその楽譜だけ、はい、なんとか手に入れて手に入らないとやらないっていうのが高校生くらいは多いですけど
それを作っちゃうと、
うわすごい、
だから変調といって、あの
理論がね、はい、音楽理論
して、合うようにしてやってくるんですけどね。
オーケストレーションできるって言ったらもう音楽学校の人みたいですよ、はい、
そんなことやってましたよ。
すごい。
だからテレビでかかったその頃の曲でね、サインは V なんて、ちょうどドラマが
バレーボールの、
はいはい、ありましたが、それをですね、小学生でもやれるようなのにこうオーストレーションしたとかやりましたけどね。
へえ、これは多趣味ですね井草さん。
好きだったですねきっと。
時間いくらあっても足りないでしょう。
いえいえいえ。
今一番のその中でご趣味やりたいこと何ですか？
今一番やりたいことはね、やはりあれかもしれない、あの静岡をみんなでカッポしてみたいですね。
あ、皆さんで静岡の街の中を、はい、
歩いてみる。
ぜひ私の孫も今高校卒業するぐらいの年齢なんですが、うん、彼らに静岡ってこんな街だよって本当は教えたいんですよ。
はあ。今もねそういうその、はい、スンプウェーブの皆さんとかいろんなその団体がやったりしてますけれども、はい、若い人たちにそれをやってあげたい、
はい、じゃないと伝わらなくなっちゃいますよね。
途切れちゃいますね。
僕ら知ってる人間が死んじゃうともう誰も知らなくなっちゃう、うん、なではやはり文化とは言えないんで、うん、やっぱ伝えていくことが大事かなと。それには静岡をもっと魅力のある街にしたいですね。
おお、なんか考えてらっしゃることあるんですか。
いやそれはねみんながその参加することだと思うんです、
うん、
運動会にしてもそれから例えば浜野っていやあの海の人たちにね海の近くの人たちはあそこに打ち上げられるゴミを拾って、
はい、
それであのきれいにするというような、ね、活動、うん、もちろん川があるところでは川をやったりする、うん、そういう当たり前のことなんだけど行政がやるからいいんじゃないじゃなくて、うん、自分たちも一緒になって町をきれいにしようよとか、
うん、
海を愛するって言葉がねちょっとキザですけど
恥ずかしくなっちゃいますけどね、
うん、けどでも海が好きなんできれいにしておこうよっていうのと一緒で、うん、それが私は静岡を良くすることかなと、
うん、
静岡を知ることは静岡を大事にすることだと思ってます、
うんうん、なるほど、
はい、
愛を感じますね。なるほどね。
この町が好きだとさっきあのかけていただいた曲が、はい、あのなぜって言ったらその中で言うんですよ、君がいるから、うん、
あロマンチストじゃないですか
でもそれが大事かなと思ってます。
なるほど、
はい、
今日はね、静岡県の防衛協会の話も伺ってますけども、はい、全部に愛が通っているなっていうのを感じ始めました、
はい、
この後も井草さんの愛がどこへ向かうのかそれでは伺わせてください、はい。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防衛協会副会長で中西部支部長の井草忠夫さんにお話を伺っています。井草さん、あの井草さんのような人たちがいるんだと思ったら、
はい、
その静岡県防衛協会、あらちょっと興味があるわ、何やってるのかしら、私も入れるのかしらって方がいらっしゃるかと思うんですけど、
はい、ぜひお願いします。
どうすればいいんですか。
女性部、それから青年部、うん、そして中西部支部、東部支部というふうに支部だけでも4つに分けております。
あ、そうなんですか、
はい、
うんうん、
ですからまず気持ちのある方は防衛協会の方にご連絡いただければ、うん、必要なところからあの申し込み書を送らせていただきます。
うん、
会員になっていただくということで一緒になってこの活動をやったことができますし、
うん、
活動の中で一番大事なのは今自衛官の定員割れしてますので、
はい、
新しく若者が自衛官になりたいという人たちを探すのもとっても大事な仕事なんで、それもお手伝いいただければありがたいですね、
うん、日頃どのくらいの頻度で協力する回数というのは出てきそうですか。
気持ちがあるかないかだけのことですから、毎日やる方も中にはわかんないし、1年に一度でも結構です。だから空いてる時間、あのいただける時間をいただくだけでいいですよ、うん、強制的によこせというわけではございませんので。
なるほど、
はい、
あとそのやはりね、いろいろ経費も集めてらっしゃるって話がありましたけれど、はい、どのくらいの会費にかかりましょうか。
はい、まずあの年間あの会費としては1万円の会費をいただいております。法人会員が3万円になっております。
うん、
まず年会費はこの会費なんですけど、別に先ほど、いろんな集金をするんだよって言葉を言われましたけど例えば音楽祭をやるのに経費がかかります、
うん、
そのための、経費は皆さんから寄付をいただく形になります、
うん、
そのご寄付をいただく方をご紹介いただければ、
その折々でってことなんですね。
そういうことでございます、
は
い、
あ、なるほど。じゃあ年間を通じていろいろあるので、
はい、
自分ができることを協力していけばいいと。
そうです、はい、
あ、これだったらね、少しあのじゃあ気楽に聞いてみようかしらってことにもなりますね、はい、
そうですね。あのお電話いただければあのご説明をさせていただきますし、
うん、
書類が必要でしたら送らせていただきますので、はい、お願いします。
中西部支部は静岡市は葵区湯の木の
五
穀神社、
はい、の中にございます、
はい、ということなんですね、
はい。
これ静岡県防衛協会で、まあ、サイトを探っていただきますと、はい、すぐ出てきますので、
はい、ぜひお願いいたします
もういろいろ決まってることも年間であるんですよね。
毎年やっております。あの音楽祭が来年の3月、
うん、
40回目になります。
あら、
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
やっぱりなんかけじめでいいですよね、そういうね。
あのけじめっていうとね、実はここのところずっとグランシップでやってたんですが、グランシップが今工事に入りますので、来年の、会は、静岡市民文化会館の大ホールになります、
うん、40回目は、
はい、3月の6日の土曜日になっております。細かいことはまた近くなりましたら新聞で、お知らせすることになっておりますので、ご期待いただければと思います。
2021年3月6日は第40回目の、自衛隊の方たちの音楽センスもすごいですよね、はい、
素晴らしいですね、
うん、一緒にやりたくなっちゃうんじゃないですか。
もうできることなら私が指揮振りたいと思った
夢ですね
夢ですね。そんな楽しいコンサートができたらいいかなと思ってますけど。
そうですね、はい、でその時もまた大勢の方にお手伝いいただくことになるんでしょうけどね。
そうです、そういう時のそれこそ人員整理をしていただいたりというのを、皆さんでやってもらおうと思ってますんでね、時間のある方にぜひ協力いただければと思っております。
はい、さあお時間が迫ってきましたが、はい、今日は大事なお話もたくさん伺いました、
はい、ありがとうございます。
災害がない年が望ましいんですが、どうこの気候の状態見ても、はい、またそのウイルスのことを考えても、はい、私たちにとってはどうも大変な時代に入っています、はい、自衛隊の方何とかしてくださいってお願いすることが多くなると思うんですけれども、はい、その時のどんな気持ちでいたらいいかというのを最後に、じゃあラジオを聞きの方にメッセージでいただけますか。
は
い、
最後に言うんだとするんだったら、はい、私は静岡が好きだ、私は日本が好きだ、
うん、
だから一緒に守りません、
あ、なるほど、
と思っております、
うん、やってくれる人たちにはねぎらいや感謝を。
そうです、
そういうことですね、
はい、
そして私たちはまた井草さんにも感謝したいと思います。
いやいや、ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
はい、すみませんでした。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡県防衛協会副会長で中西部支部長の井草忠夫さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。